ようこそおいでくださいました。今日はキリスト教の暦ではですね、週報の方に書いてありますけれども、パームサンデー、日本語では主労の主日と呼ばれている日であります。今週の金曜日にですね、イエス・キリストが十字架にかけられて、そして来週の日曜日の朝に復活したと私たちは信じているわけですけれども、この、蘇った1週間前の日曜日にですね、イエス・キリストはエルサレムにお入りになりました。で、もちろんそのイエス様は何度もエルサレムを訪れておられますけれども、この日はですね、ロバの、コロバの背に揺られて、門をくぐられたわけですね。エルサレムというのはこの城壁の町でありまして、いくつか狭い門があります。もちろん敵からの攻撃に対してですね、防ぐ意味でどこからでも入れるようにはなっていないわけですね。で、そのうちの狭い門の一つをロバの背に、しかも転ばの背に揺られてお入りになりました。で、なぜこういうことをされたかというと、これは旧約聖書の中にですね、やがて来たるメシアはこのロバの転ばの背に揺られてエルサレムに入場すると予言されていたからであります。で、それを実行されたわけですね。で、それまでそのイエス様はご自分が来たるべきメシアであるという、救い主であるということを公言しておられませんでしたけれども、この時初めて公言されたわけですね。で、エルサレムにいた人々はその姿を見てですね、やはりこの方こそが自分たちが待ち望んだ救い主であったかということで、道に白の葉を切って、敷いて、また自分たちの上着を敷いてですね、ダビデの子にホサナ、ダビデというのはイスラエルの中で最も偉大であった王でありますけれども、その子孫からメシアが生まれると予言されておりましたから、このメシアの子、ダビデの子にホサナと言ってですね、ホサナというのは救いがあるようにという、日本で言えば万歳というような言葉ですけれども、ダビデの子万歳と言ってイエス・キリストを迎え入れたのがこの日であります。そういう意味で今日はパームサンデーと呼ばれているわけですけれども、ちょっと話が前後しますが、昨日西区民文化センターの方で、東日本大震災の復興支援をするチャリティーコンサートが行われまして、仙台出身のですね、クリスチャンのミュージシャンである岩渕誠さん、由美子さんご夫妻がおいでくださって、素晴らしい賛美とまた証しをしてくださいました。彼らも仙台の出身ということで、その話になった時には岩渕さんも少し声を詰まらせておられました。まだ行けてないんだと言ってましたね。そこの出身なんだけれども、やはり恐れがあるというか、どういう顔して自分は町を訪ねていったらいいのかわからないと言っておられました。やはりそれほど深い傷を負っておられるんだなということも分かったわけですけれども、そんな中でも賛美をしてくださって、また共に祈って、義援金を皆さんで集めまして、約100万円集まりましてですね、でこのお金は女川町ですかね、女川町というところの小学校と中学校が5つあるそうですけれども、そこの文具とか図書の購入費として、お送りいたします。で、別にそれどこに義援金ですからどこに送ってもいいんですけれども、その学校の図書費とか、文具とかっていうものをですね、買うふうにはなかなか回ってこないそうなんですね。でも実際に今すぐに必要なもので全部流されてしまったので、そちらの学校の先生とちょうどお知り合いになったということもあって、教会の広島市の先生がですね、そちらにお送りすることになりました。で、一言皆さんに名刺サイズのカードを入れてメッセージを書いてもらってですね、みんなで頑張りましょうというような メッセージを皆さんが書いてくださって、それも一緒にお送りすることになっております。まあ、でもまだまだこれから長い戦いになると思いますので、教会としてもまた私たち一人としてもですね、まあ、今こそ、キリストの愛の精神を発揮する時ですから、本当に被災された方々に頑張ってくださいというのは言えないんですけども、私たちは頑張らなきゃいけないなと思うんですよね。本当にできる以上の力をこれからも発揮していきたいと思っています。話をまた元に戻しますけれども、でこの日曜日にさっき申し上げたような次第で、イエス・キリストはこのまさに歓喜の声に迎えられてエルサレムに入城なさいました。エルサレムにいた人々、あるいはそのイスラエルの、イスラエルって小さな国ですから、すぐにこう噂は広まったと思うんですけれども、イエス・キリストが、イエスが、まあ、当時まだキリストじゃありませんけど、イエスは自分をメシアと宣言してエルサレムに入ったというような噂は広まったものだと思います。でその後イエス様はそのままエルサレムにとどまって、特に神殿の、まあ、境内あるいはその近くにしばしば足を向けられて、そこでいろいろな教えをなさいました。でその辺のことは福音書に詳しく書いてありますけれども、特にこの世の終わりについて、そしてやがて自分はもう一度来るんだというようなこともお話しなさいました。そして最後の晩餐ということになるわけですが、これが我々の暦でいくと木曜日の夜ということになります。ですから日曜日にお入りになって日月火水木はですね、5日間エルサレムで過ごして、いろんなことを教えられた、またその時にもちろん奇跡は行われていますけれども、特にエルサレムにいる人たちにしてみればですね、イエスがエルサレムにとどまって、そのロバの子に背に揺られてエルサレムに入ったということはですね、いつ彼がその声を上げて、ローマに反旗を広げすかというそういう、こう期待が盛り上がっていたんじゃないかと思うんですね。しかし一向にその気配はありませんでした。そして木曜日の夜ですね、まあ、ちょうどこの時というのはユダヤ人にとってはお正月になります。でそのお正月の食事というかお祭りの行事がありまして、それがこの杉越の祭りと呼ばれるものなんですね。かつてユダヤ人がエジプトにおりました時に神様がこの特別に働いてくださってエジプトから救い出してくださった、そのことをこう記念する、まあユダヤの独立記念日みたいなものなんですね。でそのお祝いの席にイエス・キリストは、まずですね、ヨハネの福音書を見ると弟子の足を洗われたというストーリーが、エピソードが出てまいります。師である方、まさに主賓である方がですね、この弟子たちの足を洗った。で弟子たちに対して、あなた方も互いに足を洗い合いなさいという教えをなさいました。また弟子たちに対してですね、この最後の水越の食事の時に、まあ、後に最後の晩餐と言われるわけですけれども、その時に、いろいろな教えを弟子たちになさいました。あなた方は互いに愛し合うものでなければならない。まあ、愛し合うというのは好きであれということではもちろんありませんで、互いに犠牲を払って支え合いなさい、お互いを大切にしていきなさいという教えをなさいました。そして自分はいなくなるけれども、目には見えない聖霊なる神があなた方を助けてくださるというようなことも教えておられます。非常にですから密度の濃い5日間であり、密度の濃い最後の晩餐の時であったんじゃないかと思うんですね。そして最後の最後にパンを裂いて弟子たちに与えて、これは私の体である、これを食べる時に私のことを思い出しなさいという、またワインを回してこれを飲みなさい、これは私の血である、これを飲むたびに私のことを思い出しなさいと言われたわけです。弟子たちは そういうことをイエス様がされたり語られたりしていることの意味を全く理解しておりません。まさかこの人が数時間後に、捕まえられて、そして十字架にかけて殺されるなどとは全く彼らは思っておりません。彼らはこの人が、当時イスラエルはローマに支配されておりましたから、このローマに反旗を翻して今まで行ったさまざまな奇跡、また偉大な教えをもとに、ローマを打ち倒してイスラエルを再興してくれる、それしか考えてませんから、イエスが言われたことや教えられたことはほとんどこの時には分かっていなかったと思うんですね。でその最後に、共に、ブドウ酒を飲み干して、いつも行かれているエルサレムの門から出てですね、その向かい側にある小高い丘があって、そこにゲツセマネの園というですね、オリーブの木が生えている、オリーブ園と言ってるんでしょうかね、そこがありまして、そこにみんなで行って、お祈りをされるわけです。それはよくされていたようでありましたけれども、その日ばかりは特別であったということが聖書に書いてあります。イエスは激しく苦しまれて、血のように汗を流してですね、そして、父よ、御心ならばこの杯を私から取り除いてください、取り去ってください、しかしあなたの御心がなりますようにという祈りを3度されたということが書いてあるわけですね。つまりイエス自身はやがて自分の上に、もうすぐそこに、何が起こるかということを知っておられたので、その苦しみがどれほど大きいかということを分かっておられましたから、できればそれを避けたいという人としての気持ちがあって祈られているわけです。でも神の御心がなりますようにというですね、その祈りを3度なさいました。そこへ、この闇に紛れてですね、イエスのことを、イエス様のことを妬んで、その命を狙っていた大祭司、祭司長、またファリサイ派の差し向けた者が参りまして、イエス様はそこで捕らえられてしまうわけです。そしてそのまま大祭司の家に連れて行かれています。当時のイスラエルの最も権力のあった人ですね、大祭司、その家に連れて行かれまして、そこで、十二使徒のリーダーであったペトロはイエスを知らないと3回言ったという、あの出来事が起こるわけですね。でその3回彼が言った後で鶏が鳴いてと書いてありますから、もうそれは明け方近い出来事だったということが分かります。でその後ですね、最高法院が開かれています。日本で言えば国会にあたるようなものですけれども、イエスを裁くためにイスラエルの最高議会がそこで、召集されるわけですね。特別国会みたいなものですか、臨時国会みたいなものですかね。でそこで、イエスを裁こうとするわけです。でもそこではイエスを死に至らしめるような罪状は見つかりませんでした。そこで分かったことというか、そこで行われたことは、あなたはメシアなんですか、あなたは神の子なんですかとイエスに問うわけですね。それに対してイエス様は否定されませんでした。否定されなかったけれども、そのことでこのユダヤ人たちはですね、こんなに大きな罪はあるだろうかといって、この自らをメシアとし、神の子としたということが死罪に当たると、そういうわけですね。でももちろんそれは死罪には当たりません。それを言うことは別に自由なわけですから。で彼らはどうしたかというと、当時イスラエルを支配していたローマから送られてきたピラトというですね、総督のところに連れていくわけです。でピラトという人物はこの今までも何度かお話してますけれども、 人殺しを趣味としているような人でありました。というのはこのローマ帝国、非常に大きな世界帝国になってましたけれども、イスラエルというのは小さい国でしたけれども、非常にこう独立心が強くて、今までも何度も何度も反乱が起きてたんですね。何度も何度もローマに反乱をするという、ことが起こっていて、でローマはこのイスラエルを鎮圧するために最も残虐な人物を総督として送ったんです。それがピラトだったんですね。でピラトは、もう本当にもう毛ほどの陰謀の情報でも一族郎党を捕まえて皆殺しにする、十字架にかけて晒し者にするということを毎日のようにしておりました。それは彼の仕事ですから。あるいは時にはですね、この反乱を起こそうとした、あるいはそういう情報を聞きつけて人たちを殺して、その血をですね、ユダヤ人が捧げていた神殿の生贄に、混ぜたというようなことも書いてある。非常に残虐なことをした人ですね。でユダヤ人はピラトを憎んでたんですよ。それは当然ですよね。彼にとって一番の敵なわけですよ。ところがイエスを殺すために、イエス様を殺すためにですね、祭司長たちや最高法院、その国の最高決定機関である彼らがピラトのもとにイエスを連れていくんですよ。なんとかこいつを死刑にしてくれと。こんなおかしな話はないんですよね。でピラトは、まあ、この辺の話はですね、この福音書の後半に詳しく書いてあるので、私相当まとめて話してますから、ぜひ今週は受難週ですから、読んでください。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの4つの福音書のですね、後半のところに詳しく書いてありますので、読んでいただければありがたいんですけれども、ピラトはこの目の前に連れてこられたイエス様という人物を知っていたと思います。非常に評判になっていて、奇跡を行うとか病人を癒したとかですね、またその教えに権威があったというようなことが、彼は当然知っていたと思うんですね。でピラトは人を殺すことは何とも思っておりませんし、ローマに反逆するということがピラトにとって一番防ぎたいことなわけですから、当然これをすぐに死刑にしてくれるだろうと思ったわけですよね、最高法院も大祭司。ところがピラトはそれを拒んだんですよ。殺したくなかったんです。奥さんがね、夢を見たって聖書に書いたんですね。ピラトの泣きどころは奥さんだったまあ今も昔も変わらない、ということかどうか分かりませんが、でももちろんね、それだけじゃないですよね。今までどれほどの人間を殺してきたかわからないこのピラトですけれども、目の前に連れてこられたイエスという人物を見て、彼は直感的にこの人の死に関わりたくないと思ったんです。それでなんとか釈放しようとしたんですよね。ちゃんと聖書にも残っておりますけれども、私はこの男に何の罪も見出せないとピラトは宣言してるんです。そんなことありえないんですよ。小さな罪だったらいくらでも見出せる、いくらでも作り出せる、そういう立場にあった人です。ところがこのピラトがイエス様に関してはこの男に何の罪も見出せないと宣言したんです。それでも大祭司や最高法院が何とかこいつを殺せというもんですから、ピラトは困ったんですけれども、ちょうどたまたまですね、近くにヘロデが来ていたんですね。ヘロデというのはイエス様が生まれ育ったガリラヤ地方の領主でありました。イスラエルっていうのは二重統治機構になっていて、ローマが完全に支配してたんですけれども、このローカルな地域の王様っていうのも一応残してたんですね。日本が満州、北中国を支配していた時の満州国の王様を残していたのとよく似てますけれども、その一人がヘロデという人だったんです。でヘロデがたまたまエルサレムに、遊びに来てたというか、もう本当にどうしようもないやつですから、パッションの中でもね、描かれてますけど、ヘロデがなんかブクブクと太ったみっともなおじさんに描かれてるんですけど、でヘロデのところに送って、 ヘロデ何とかしてくれと、俺はこの人の死に関わりたくない。でヘロデのところに送った。でヘロデとピラトは仲が悪かったんだけど、この後仲良くなったと書いてあるんですがでヘロデもイエスに一度会いたいと思っていたので自分のところに連れてこられて、であれこれ尋ねたり、あれせえこれせえ言うんですけど、何もしない、何も喋らないから、もうつまんなくなってですね、ちょっとバカにして送り返すんですよ、ピラトのところ。ピラトまた困ったわけですよ。また来ちゃったと。ヘロデが何とかしてくれると思ったのに、また自分のところに連れてこられた。そこでピラト、あんまりこの期間っていうのは短い時間なんですよね。数時間ぐらいしかないんですけれども、ああ、このイエスを何とか解放するために彼が思いついた手段というのはですね、まあ、彼にしてみれば人生最高のアイデアだったと思いますけれども、当時この暴動と殺人の角で捕まっていたバラバというですね、極悪人がおりました。でこのバラバという人物はおそらくイスラエルの人たちからも憎まれていた人です。でバラバを引っ張り出して、まあ、彼にはその恩赦の権利がありますから、バラバかイエスかどっちかを俺は許してやると、どっちを許すかって聞いたんですよ。だから当然人々はそれはイエス様を許して、イエスを許せと、ね、バラバの方が悪いやつだから言うと思ったんですよね。ところがピラトの目論見は外れて、バラバを釈放しろと人々は叫んだって言うんですね。でこれはもちろんイエス様のことを妬んでいた祭司長や立法学者と当時 の, その宗教的な指導者たちの、まあ、背後からですね、糸を引いていたというか、そういう力もあったと思いますけれども、でも最初にも言いましたけれども、この5日前ですよ、これ木曜日金曜日の早朝のことですけれども、6日前か日曜日にはダビデの子にホサナといってですね、シュロの葉と上着を地面に敷いてイエスを王として迎え入れた、そのエルサレムの群衆がこぞってイエスを十字架につけると叫んだんですよ。これありえないことですよね。でピラトも本当に困り果ててしまって、なんとか釈放しようとしたんですけれども、これちょっと先に言ってますけれども、しかし人々がますます十字架につけろと叫んだので、ピラトは群衆の声に負けてイエス様を十字架につけることを決定したと聖書に記されています。この最後の晩餐からイエス様が十字架につけられるという決定が下されるまで、おそらく12時間もありません。非常に短い時間。その間にさまざまなことがバタバタと起こっているわけですね。でこれを見ていた弟子たちはどう思ったでしょうか。これまでもお話ししておりますけれども、イエス・キリストの弟子というのはこのイエス様の死と復活を証言するためにイエス様の弟子になったわけではありません。この人についていけば必ずこの人がイスラエルの王になって、そしてローマを倒して自分たちはその政府の新しい大臣になるんだぐらい思ってた人たちですから。だからイエス様が何度も自分は異邦人に、まあ、ローマに捕まえられて殺されるんだということを何度も予告しておられたけれども、彼らは全くそれを本気にしておりませんでした。だからイエス様は自分が死ななきゃいけないって言った時には、じゃあ俺も行って死のうとかですね、私も一緒に死にますとか、そんな偉そうなこと言ってた。でもいざとなったらみんな逃げてしまうわけですよね。本当のことを彼らは理解しておりませんでした。で彼らの目からこの出来事というのは本当にこれは意外に映ったと思うんですよね。で弟子たちはのうちの一人はイスカリオテのユダですけれども、ご存知のユダですけれども、彼は銀30枚でイエスを売ったんですね。自分の死であるイエス様を売ったんです。でも彼はその直後にこのイエス様を捕まって、まあ、直後っていうかしばらくして自殺してるんですよ。どうして彼は自殺したと思いますか。 しめしめこれでイエスが捕まって殺されてラッキーと思っていたとしたらですね、思い通りに行ったと思っていたとしたら彼はおそらく自殺しなかったと思うんですね。でも自殺したというのは、彼はまさかですね、このイエス様が捕まって死刑になると思っていなかったからだと思うんです。あれほど力があり知恵があってですね、そしてもちろん、まあ後でもお話しますけれども、罪、十字架にかけられるような罪は何一つ起こしてないということを弟子である彼はよく知ってましたから、金だけもらって、ね、やがてイエスはまた釈放されるぐらいに思ってたと思うんですよ。ところが、あれよあれよという間にですね、十字架につけられるということになってしまって、彼は本当に自分のやったことを深く後悔して自害したんだと思います。ペテロはさっきも言っておりますけれども、弟子のリーダーでありながら自分の死を知らないと3度言ってしまいました。十二弟子のうちの一人ヨハネだけがイエス様の十字架のもとに行ったと聖書は記しています。つまり他の 10人はユダは死んでますけれども、他の10人はみんな逃げてしまったということです。なぜ彼はイエスの十字架、彼らはイエスの十字架のもとから逃げてしまったのか。それはこんなことが起こると彼らは思っていなかったから、予想外のことが起こったということです。彼らの誤算なんですね。弟子たちの誤算です。弟子たちは今申し上げましたように、こんなことが起こると思っていませんでした。イエス様は何度も何度も聖書に、福音書には3回記録されています。自分はやがて大祭司や律法学者に捕まえられて、そして木にかけられるとまで言われているんですね。つまり十字架に貼り付けになるということまで予言されています。で、弟子のうちの一人が、そのトマスはですね、一緒に自分たちも死のうじゃないかと言ってますが、おそらくトマスだけじゃないと思うんですよ。他の者もですね、言ってたと思います。それはどうしてかというと、そんなことが起こると思ってなかったからですね。本当にイエスは死ぬということを思っていて、いたならばですね、イエス様は十字架につけられるときには、今こそだということで自分たちも行ってですね、ピラトの元に行って、自分たちも一緒に十字架にかけてくれと言ったと思うんですよ。でも彼はそんなことしなかった。そんなことが起こるとは思っていなかったからです。死人をさえ生き返らせるほどの力のある方です。あらゆる病を癒し、障害を癒し、空腹の時には、わずかなパンと魚で数千人数万人の人を満腹にし、嵐をさえ沈め湖の上を歩いたあのイエスが、ローマに捕まり殺されるはずはないと彼らは思ってた。そして罰せられるような罪は何一つ犯していないということは、彼らはそばで見てますから。そばで見てますから。いや、むしろ彼こそ表彰されるほどの素晴らしい人物だということを知ってたわけですから。そして群衆はイエスの味方だったんですから。そうですよね。少なくとも日曜日までは、いや、おそらく木曜日の夜までは、いや、ピラトのところに行くまではみんなイエスの味方だったんですよ。みんなイエス様が好きで、メシアと言って、ホサナと言って褒めたたえていた。そのイエス様がピラトの前で一言も反論されなかった。むしろ十字架に向かって胸を張って歩いておられるわけですよ。ピラトも一生懸命イエスを助けようとした。でも人々は十字架にかけろと。もし一言でも、ピラトも言ってますよ。君は何も答えないのか。もし一言でも、私にはそんな罪を犯したことはない。私は十字架になど貼り付けになる必要はないと言えばですね、それで終わっていたんです。でも一言も言わずに、むしろ十字架に向かっていかれてるんですよね。むしろこの死に方を願って、その時を自らこう迎えに行っているような、そういうイエス様の姿、弟子たちにとってはこれは、彼らの夢が一瞬にしてもう悪夢に変わった瞬間です。ゴルゴダの丘に十字架を担いで歩んでいかれた。そして何の抵抗もなく 手足を犬食いで打ち砕かれて、そして木にさらされる。もう本当に目を覆いたくなるような、彼らにしてみれば自分の死たちの死である方がこんなに辛い思いをしていることを申し訳ないという気持ちよりもですね、もう信じられない、どうしてこんなことが起こるんだ、そんな気持ちだったんじゃないかと思います。イエスがそこで十字架にかけられたのは朝の9時ぐらい、そして絶命したのは3時ぐらいだと聖書に書いてあります。わずか6時間で、亡くなっています。通常であればもっともっと長い間苦しんで、長い人は2週間ぐらいこの死なずに苦しむだと記録されています。でもおそらくイエス様の衰弱やまた苦しみはあまりにも私たちの想像を超えて激しかったので、そこでわずか6時間で絶命しています。ピラトは驚いたと聖書に書いてあるんですね。もう死んだのかと、ね、その死体を十字架から取り下ろして、そして新しく作った墓に納めました。もう全てが終わった瞬間ですね。全てが終わった瞬間です。弟子たちにしてみればもうこれで全部が終わった、いや彼らにしてみれば新しい、これまではこう栄光に向かって進んでたんですよね。イエス様が王様になって、自分たちもちやほやされてもてはやされて、そっちの方向に向かったんですが、このイエス様の十字架を境に、まさに坂道を転がるように悲劇が始まりました。次は自分たちが狙われ、次は自分たちが殺される番だと、そう思って狭い部屋に集まって怯えておりました。ところがそこにイエス・キリストが現れた。3日目の朝、日曜日の朝、イエス・キリストはよみがえってですね、復活して彼らの前に姿を現したんです。そしてそこで彼らに謎解きをされるわけです。なぜ自分が死ななければならなかったのか、何のためにそういうことが起こったのか、あなたたちは何を知らなければならなかったのかということをお話になって、そして40日彼らと共にいて天にお帰りになったと聖書に書いてあります。キリストが十字にかかって死んだということは歴史的な事実です。彼がよみがえって弟子たちに現れたということを歴史的に証明することはできません。ビデオがありませんから、あればよかったんですけれども、しかしそうであろうということを証明する方法が一つだけあるんですね。それはあの弟子たちがイエスに人生をかけて従ったあの弟子たちが、でもイエスの十字架とともに全ての弓を失ったあの弟子の一人がですね、こういうことを言っているんです。あのイエスを知らないと3度言ったペテロが、彼の名前の冠された手紙の中に、新約聖書の後ろの方にあるペテロの手紙というところに、彼はこう言っています。もし神の御心なら善を行って苦しむのが悪を行って苦しみを受けるより良いのです。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでした。これはキリストが十字架についてだいぶ時間が経ってからペテロが書いた手紙の中に出てくる一節なんです。つまりここにはですね、ペテロがイエス・キリストが十字架にかかって死んだということのその本当の理由を理解したということが分かるわけですね。これを読むと、一つはキリストも一度罪のために死なれましたということですね。キリストの死は、立法学者や大祭司の陰謀によって、殺されたわけじゃないんだと。いやむしろキリストは罪のために死なれたんだ。悪い 正しい方が悪い人々の身代わりとなったのですと。悪い人々とは誰でしょうか。ペトロ自身です。また弟子たちです。イエスを見捨てた弟子たちです。またイエスを妬んで殺そうとした祭司長や律法学者たちです。あるいはその数日前、いや数時間前までイエスをメシアと言って崇めていた、褒めたたえていたあの群衆が、十字架にかけろと言ってピラトの前で叫んだあの群衆です。でもちろんそれだけではない。おそらく私たちもあそこにいればこのいずれかではあったんじゃないかと思いますね。聖書は全ての人は罪を犯していると言っています。全ての人は悪い人なんです。何か悪いことをしているということではなくて、まさにその心根の土台において私たちは腐ってるんだと。そのためにイエスは死んだ。私たちの身代わりとして裁きを受けてくださった。本来なら私たちが十字架にかけられるべきであるし、私たちが裁かれるべきだった、ね、ペテロの言葉ですから重みがあります。彼はそれを実感してたと思うんです。本当ならば私があそこに着くべきだったのに、私の代わりにイエス様が死んでくださった。そして裁きを受けてくださった。唯一裁かれる必要のない方が裁かれたんだということを、十字架の時には分からなかったけれども、その後でペトロはイエス様と出会い、またその謎解きを通して理解したんだと思います。またもし神の御心なら、善を行って苦しみを受けるのが悪を行って苦しみを受けるよりは良いのですと言っています。これはですね、ユダヤ人であるペトロにとっては大変大きな、パラダイムシフトというか、この発想の転換というかですね、考え方の180度の転換なんですね。というのはユダヤ人にとって、神の御心にかなって正しいことをしていれば必ず良いことが起こるというのが彼らの考え方でした。悪いことが起こるというのは悪いことの報いであると、まあ、因果応報ですよね。罪を犯したから苦しむんだと。神に従っていけば必ず良いことがあるんだ。家内安全、商売繁盛、うまくいくんだと。うまくいかないやつは悪いことしたやつなんだと、そう思ってたんです。まあほとんどの人はそう思ってますよね。でもイエス様がまさに一番神の御心に従って一番偶せられるべきというか、一番幸せになるべき方が十字架に貼り付けになって殺されるわけですよ。激しい鞭を打たれてですね。あのパッションでメル・ギブソンが描きましたけども、あのような苦しみを受けた。でもペトロはイエスの十字架とそして復活に出会って、正しい人が苦しむことの方が実は良いのだと、悪を行って、いや苦しみというのは少なくとも悪の罰ではないんだと。正しいものだって苦しむことがあるんだと。神の御心に従っていても苦しむことがある、痛むことがあり、死ぬことがあるんだと。でもそのことには意味があるんだということをですね、彼はイエスの十字架を通して学んでいるわけです。そして彼らが学んだ一番大切なことは、肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでしたということですね。これは私たちの罪は許され、肉体は死ぬけれども霊は生かされて永遠に神と共にあるんだと。まあもっと平たく言うとですね、この肉、この人間の肉体、あるいはこの生きている、この地上を生きているこの人生というものですね、ここにはあまり意味がないんだと。肉において、つまりこの世の名誉名声、成功繁栄には何の価値もないんだと。最も求めるべきものはそうではなくて、これは神に受け入れられることなんだ。いや肉は滅んでも 霊が神に許され神に受け入れられることが最も人間の求めるべきことなんだということをですね、彼らはこの十字架を通して知るわけです。つまりこの弟子たちが求めていたものとですね、イエス様が求めていたものは全く逆方向ですね。全く反対です。彼らはイエスについていけばうまくいって成功して幸せになってビッグになれると思う。でもイエス様はそんなことには何の意味もないんだと。いやむしろこの世では苦しみ死を味わうことがあったとしても、そのことを通して私たちは神に近づくことができたとするならば、そこにこそ本当の意味があるんだということを弟子たちに教えたかったんですね。イエスキリストが教えようとされたことは、命よりも大切なものがあるということです。一言で言えばそういうことです。生きていくことよりも命よりも大切なものがあるということを教えたかったんです。それをまあ最もこうドラマチックというかですね、劇的な方法で教えられたということです。命よりも大切なものがあるということをですね、もしですよ、こういう想像してみてください。イエス・キリストが長生きして亡くなったのは30代前半だったと思いますけどね、80ぐらいになっておじいちゃんになって、いやそれまでも毎日のように命よりも大切なものがあるんだよ、俺についてきても何もいいことがないんだよ、この世のでうまいことがあってもね、何も大したことがないんだよ、毎日のように病人を癒したり、パンを出したりしてですね、水をブドウ酒に変えたりして、そういう生活をずっと続けてですね、最後の最後虫の息で命よりも大切なことがあるんでガクッと死んだって、ね、そんなことで命よりも大切なものがあるということをですね、弟子に教えることができたでしょうか。できるはずがない。いやむしろこの人生の絶頂でですね、もうこれ以上ないというところで、これ以上ない死に方をしているわけですよ。だからイエスの死に説得力がある。命は終わるんだと。しかしそれで全ては終わらないんだ。霊は神のもとに導かれていく。この世の命にしがみつくな。そこには何の価値もないんだ。それをイエスはまさに命がけでですね、自らの命をもって教えられたんです。だからあのペトロが調子よくて、ね、慌てんぼうで、でも最後に大失敗をしたあのペトロがこんな立派なことを言ってるんです。怒られますけどね。ね、大使徒ですから。やがてローマ法王の元になる人ですからね、こんなことを言ったって怒られますけれども、でもこう言えたのはですね、まさに彼がこのイエス様の死をかけた教えを理解したからです。イエスの弟子というのはただイエスから知識をもらった人たちじゃないんですね。イエスから生きること、そして死ぬことを教えられた人たちなんです。もし神の御心なら善を行って苦しみを受けるのが悪を行って苦しみを受けるよりも良いんだ、よく言ったという感じですよ。キリストも一度罪のために死なれた。まさに善を行ってではなく、悪を行ってではなくて善を行うことのゆえにキリストは死んでるわけですから、罪のために死なれた。正しい方が悪い人々の身代わりになったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためだ。私たちを神の元にイエスは導いてくれた。それは肉においてではない、霊において導いてくれた。その確信を皆さんにも持 っていただきたいと思います。お祈りしましょう。恵み深い天の父なる神様、私たちは2000年前十字架にかかって死んだこのイエスという人物のことを聖書を通して学んでいます。私たちが知り得ることは本当にわずかです。しかし確かなことは、あの十字架の元から逃げてしまった弟子たちがやがて自らはイエスの弟子だと胸を張って公言し、故に投獄され、故に十字架に貼り付けになることを望んだという事実であります。そこには死であるイエスの命がけの教育があったことを知りました。神様、私たちも命よりも大切なものがあるということを知ることができますように、そのことによってこの世の命、この肉にしがみついて苦しんだり妬んだり慌てふためくことがありませんように、どうぞこの方の弟子として私たちを導いてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストの尊い御名によってお祈りをいたします。アーメン。